今日はですね、信仰について皆さんとお話ししたいと思います。キリスト教では神様を信じることをとても強調していますよね。善を施すような行いよりも信仰の方をはるかに重んじています。それもそうなのは、信仰によって救われて天国まで行けちゃうんですよね。で、私たちのこの信仰というのは何だろうっていつも思うんですね。で、この宗教的な努力、そういうのよりはるかに信仰というのはキリスト教ですごく重要視されています。旧新約聖書新学辞典というのを調べてみると、信仰とは恐れと疑いとを克服し、不可能に見える神とイエスとの働きに全てを委ね、人間の決意または委ねる人間の決意または態度であり、その結果平安と喜びが与えられると書いてあります。信仰は神様に全てを委ねる態度ですね。これは神様との信頼関係から生まれます。そしてその結果、平安と喜びが与えられる。そういうのが信仰って、辞書に載っています。2年前でしょうか、中近東のある戦地の親子の動画が話題となりました。外は爆音が聞こえ、危機一髪の状況でしたね。ところが2、3歳に見える女の子は、お父さんの胸に抱っこされて、ゲタゲタ笑っているんです。私もその動画を見て、もう早く逃げないといけないよ、危ないよって言ってあげたいぐらい危ない状況でした。しかし、この女の子は爆弾が落ちている中で笑えたんです。この子は父親に全てを委ね、全ての信頼を寄せていたから、爆弾が落ちてくる中でも平和と喜びに満ちていたんです。これこそまさに聖書が言っている信仰なのです。私たちはここまで神様を信頼していますか？はい。本当ですか？私は2度3度聞かれるとだんだん自信がなくなりそうで恥ずかしいです。今日の内容は、悪霊に取り憑かれた人をイエス様が癒すお話です。このエピソードは、マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書にすべて書かれています。とても意味深い内容ですね。17節から20節までを見ると、この人の息子は悪霊に取り憑かれて、所構わず倒れたり、泡を吹いたりしていました。マタイの福音書17章には、この心転換で苦しんでいたと書いてあります。転換は現代には薬はありますね。そして薬物治療もあります。しかし、やはり完治は難しく、一生涯薬を飲まないといけない脳の障害です。イエス様の時代に転換というのは、脳の病気で全く治せない難治の難病でした。ですから、悪霊の仕業だと思うほど絶望だったと思いますね。でも、ここで聖書でははっきりと悪霊の仕業だと言っていますから、今度、悪霊と病気との関係も考えてみたいですね。今日はちょっと省きます。今日は信仰にちょっと焦点を当てて申し上げますね。この絶望の中、お父さんはイエス様の噂を聞きました。まず息子をイエス様の弟子たちに連れて行きました。多分あれだけ奇跡を起こすイエス様の弟子たちですから、簡単に治せるだろうと期待したと思いますね。ところが、大外れ。弟子たちは悪霊を追い出すことができなかったです。結局、その子のお父さんからクレームが来たんです。先生はできるのに弟子はできない？とんでもない。イエス様はこれを聞き、 このようにおっしゃいます。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。と嘆いています。そして少し怒っていらっしゃいます。弟子たちは普段は穏やかなイエス様のお叱りに背筋がピーンとなり、ちょっと冷や汗が出たと思いますね。イエス様はまるで親が子供たちを叱っているようですね。ここでこのお父さんはイエス様にお願いします。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。するとイエス様は、できればというのか、信じる者には何でもできる。これを聞いたお父さんは叫びました。信じます。信仰のない私をお助けください。この人は自分の信仰のなさを認め、強い信仰をくださるようにイエス様に祈りました。そしてイエス様はこの人の息子を癒してくださいました。その後、家に帰ってきた弟子たちはイエス様に密かに聞きます。恥ずかしいから密かに聞くしかないですよね。なぜ私たちはあの悪霊を追い出せなかったのでしょうか。この質問にイエス様は、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだとお祈りの重要性を教えてくださいます。この有名な聖句はこのエピソードから生まれたんだと気づきますね。できればというのか、信じる者には何でもできる。私は中学校の時にイエス様を信じました。その後聖書を読みました。すると天地創造が出てくるんですね。天地創造も信じられないです。で、聖書に出てくるこのような奇跡、信じられないですね。でも私、イエス様は大好きで信じたかったから、本当に信じたかったです。でも、心から信じたいのに信じられない。もうもどかしい、もどかしい。そういう経験をしました。ある日、私は目を閉じました。そして歯を食いしばりました。何も見えなくしたり、力を入れたら信じられると思ったんですね。ところが、いくら目を閉じて力を入れても信じられません。その後、私は神様に祈りました。神様、信じたいです。信じるようにしてください。すると不思議にも何ヶ月後か、スーッと御言葉が信じられるようになったんですね。不思議な経験でした。真夏にコーラを飲んだような爽やかな気持ちですね。今も覚えてます。しかし残念ながらあれ以来自分の信仰のために祈ったことが正直にあんまりないですね。そして聖書を読んで奇跡を見るとこれはこの人には該当するけど私には当てはまらないな。こういう半信半疑ですから当然信仰に満ちた祈りができないわけです。信じることって難しいなぁ。いつも思います。皆さんはいかがですか？私は30年もクリチャンやってるのに、まだこの信仰の悩みを持っていることが恥ずかしくて、誰にも言えません。悩んでばっかりいました。ところが神様がこの疑問と悩みに答えてくださいました。同じく旧新約聖書新学辞典にその編集者である 山谷正吾先生がこうおっしゃいました。マルコの福音書9章24節、今日読んだところですね。信じます、信仰のない私を助けてください。この御言葉には信仰の困難さ、上よりの助けなしには不可能なことを表出した非常に重要な言葉があると書いてあったんです。今日の本文に出てくるお父さんが、信じます、信仰のない私を助けくださいと祈ったことは、神学的に大変重要なことなんです。そして神学者たちがちゃんと研究して本に書いてあるんです。信仰は難しいものなのよって書いてあるんです。これを見つけた時に私は肩から重荷が落ちました。信仰とは上からの助け、神様からの助けによっていただいたり強められたりするものなんだなとやっと気づきました。ですから、もし信仰がないとか信仰が足りないと思うなら、私たちは神様に、信仰のない私をお助けくださいと祈ればいいです。信仰とは、信じるときに天国に行くために必要なもの、天国に行くためのチケットではありません。このお父様の、お父さんのように現実に直面した困難を乗り越えていくために必ず必要なものです。聖書では私たちクリスチャンに、この世に勝利し、教会のために奉仕するため、聖霊の御霊をくださいました。賜物、聖霊の賜物をくださいました。第一コリント人への手紙12章9節。ここを読むと、聖霊様からいただく賜物についてたくさん述べられています。ある人には御霊による信仰が与えられる。ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられる。ある人には奇跡を行う力などなど。この聖霊様からの賜物の中に、なんと信仰が入っているんですよ。私驚きましたね。私たちクリスチャンは聖霊様に信仰を賜物としていただけるように求めていいんです。皆さんも信仰生活をしていると、自分の信仰も弱いなとか足りないなとか、他のお友達の信仰も、あの人は強いなあ、あの人は信仰が弱いなあって思いますよね。不思議にも信仰に個人差があるんですね。今日の本文でも、悪霊に取り憑かれた息子のお父さんは、最初はできればと言いました。できれば、イエス様に疑いをかけていましたね。イエス様に叱られました。疑いのある信仰は叱られます。弟子たちは信仰の力、影響力がなかったから悪霊を追い出せなかったです。またこの影響力も力もない信仰もイエス様に叱られました。しかし他の聖書では信仰を褒められている場面がありますね。マタイの福音書15章28節に、同じく悪霊に取り憑かれた息子をあるカナンの女性が連れてきました。この女性の信仰はイエス様はとても立派だと褒めてくださいます。そして皆さんもよくご存知のマタイの8章に100人隊長が出てきます。イエス様は100人隊長の信仰は今まで見たことないとおっしゃるほど褒めてくださいます。これらを見て学べることは、イエス様に褒められる信仰は不可能にチャレンジする信仰、疑いのない信仰、絶対にイエス様に信頼を寄せる信仰です。 小さい子供の時を思い出しましょう。ある日お父さんがパンを買ってきました。子供は、わあ、うちのお父さんパン屋だ。わあ、パン屋さんだ。思ったでしょうね。ある日お父さんは車のおもちゃを買ってきました。わあ、うちのお父さんは車の工場の工場長。偉いぞ。ところが、この子が成長し、なんと自分のお父さんがアメリカの大統領だと思った時には、どんなにびっくりしたでしょうね。もっといいものを頼めばよかったって思うでしょうね。私たちはもしかしたら神様を過小評価していませんか？ヘブライ人への手紙12章2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の源は私たちではありません。信仰を作った方、信仰の源はイエス様ですし、私たちがいただいた信仰を成長させ、完成させるお方もイエス様です。そして天のお父様は全知全能なお方だと分かって信じれば、この世でできないことはないです。ヘブライ人への手紙11章は、信仰によってこの人に勝利した、この世に、この世に勝利した先人たちについてたくさん書いてあります。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によってエノクは死を見ず神に移されました。エノクは死ななかったんです。そのまま天国行ったんです。信仰によってです。信仰によってサラは年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。サラは高齢出産、代々高齢出産ですね。80歳超えてイサクを産んだんですね。信仰によって産みました。信仰によってアブラハムは、信仰によってモーセはずっと出てきます。ここで信仰とは神様への信頼ですよね。この強い絆が神様からの祝福をいただき、こんなにかつ媒介となるのです。ヘブライ人への手紙11章6節にあるように、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神様は私たちの信仰を一番喜んでくださいます。そして、この世で生活しながら、たくさんの奇跡を見ることができます。イエス様の働きを見ても、信仰のある人たちに、彼らの信仰を祝福し、病気を癒してくださったり、悪霊を追い出してくださったり、たくさん奇跡を見せてくださいます。絵を見せますね、皆さん。皆さんの信仰はいかがでしょうか？疑いがありますか？恐れがありますか？こう天、神様はここ、上からね、こういうふうにすごい恵みです。何でもできる恵み、そして賜物があります。でも私たちが信仰が幼くて小さくて恐れとか疑いがある場合、なかなか上から降りてこないんですよ。神様はあげたいんですよ、神様は。でもこのパイプが小さすぎる、細い。だからちょんちょんとしか出てこないんですね。信仰生活がちょっと辛そうですよね。嬉しさがあんまりないですよね。もし皆さんこれだったら、私これですよ。まだちょっと、これよりちょっと太いかもしれないけど、これだったら、こうなりましょう。はい。ここ信仰がこう、 神様への熱い信頼、太いですね、パイプが。もう何でもできるが降りてきます。地上にこの信仰の証がたくさん出てきます。楽しそうですよね。自由になります。とても開放感がありますよね。いろんな奇跡が皆さん体験できます。本当です。聖書が言ってるので、奇跡を体験しましょう。皆さんの信仰のパイプを太くしてください。では、このパイプを太くする。ありがとうございます。信頼関係を築く。信仰を強める。どういうふうにすればいいでしょうか。ヨハネの福音書14章12節から17節。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、また、もっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは、何でも叶えてあげよう。こうして、父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなたと一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。イエス様は私たちに聖霊様を送ってくださいました。聖霊様は私たちの信仰を助け、イエス様がなさった技よりも大きい技もできるようにしてくださいます。今日、信仰がないと叱られた弟子たちは、聖霊様が来られた後に信仰の力を発揮できました。病気の人を癒したり、死んだ人まで生き返したんです。使徒行伝にたくさん出てきますね。私たちも聖霊様の助けをいただき、不可能にチャレンジできるのです。私はなかなかの小心者で、大きい願いを神様に祈ったことがあんまりありません。だいたい自分の努力の範囲で物事を考え、神様にあんまり期待しない性分ですね。悪いですね。すいません。全知全能の神様に何も期待しないことは、これこそ大罪、大きい罪です。私の不信仰を悔い改めます。しかし、2年前から信仰を持って祈ったことを神様が喜んでいらっしゃることに気づきました。当時、私はメノナイトの皆さんとこのようにお交わりができると想像もしていませんでした。しかし、祈ってました。この祈りと信仰の祈りを神様が喜んでくださり、この不思議な恵みを経験しながら、神様は私にこのようにおっしゃっている気がします。信仰を持って祈りなさい。聞いてあげるわよ。私は大統領よりも能力がある天のお父さんだからね。あなたは戦地のその女の子みたいに私を信じてくれるか？私は今まで信仰が薄くて、神様に祈ることをしなかったです。まず、この私の弱い信仰を成長させないといけません。大きい信仰があれば、神様に大胆に祈ることができますし、不可能に見えることを神様に解決していただけます。祝福のパイプである信仰が毎日大きくなるようにお祈りします。皆さんにとって不可能に見えることは何ですか？コロナ禍のせいで、普段よりもっと大変なことはたくさん起きますね。闘病生活をしている兄弟姉妹たちと、その看病をしていらっしゃるご家族、 そしてうまくいかない人間関係、経済的な危機、難しい子育て、いろいろありますね。こういう不可能に思うことがあるときに、私たちはこれから祈りを変えましょう。イエス様、信じます。信仰のない私を助けてください。って祈りましょう。聖霊様のお助けによって信仰が強められ、信仰の創始者であるイエス様が、どのように私たちの信仰を完成させてくださるのか、経験できますようにお祈りします。できればというのか、信じる者には何でもできるというイエス様の御言葉が、皆さんの人生と私の人生に体験できますようにお祈りいたします。お祈りします。天のお父様、どうか私たちの信仰をお助けください。そしてどうか力があり、影響力のある信仰を持って歩むことができますように、毎日聖霊様お導きください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。